竹槍。一、貞子様はもうお帰りですか？お針道具を包んでいると、篠山絹がそう呼びかけた。そして、はあ、と振り向く貞子の顔を、トゲのある目で見守りながら、お話ししたいことがありますから、そこまでご一緒に参りましょう。表で待っていてくださいまし。と言った。貞子はおとなしくうなずき、周りの娘たちの、さあ始まった、と言いたげな冷たい注視に送られて座を立った。風の気味で四五日前から伏せっている師匠の部屋の外まで行って挨拶を述べ、静かに門口へ出て行くと、ほのかに何やら花の香りが匂っていた。思わず見返ると、琵琶だった。書類作法裁縫稽古所と書き出してある正門の上、枝を差し伸べている琵琶がびっしりと花をつけている。今年もそんな季節になったのか、そう思って貞子はにわかに身の引き締まるのを感じた。お絹はすぐに出てきた。お待ちどうさま。霧工場で言うと、そのままずんずん先へ歩いて行く。貞子はつつましくその後からついて行った。その町筋はすぐ里根川へ突き当たる。お絹は岸へ出て右へ曲がると、立ち止まった。貞子の目を見つめた。貞子様、あなたどうして私たちの稽古へおいでになりませんの？興奮しているというより怒っている声だった。評判の美貌の額のあたりが青ざめ、引き結んだ唇が細かく震えていた。
私、病身の母と弟があるものですから。
そのことならもう幾度も聞きました。でもそれは口実ではございませんの？
病身のお母様や幼い弟子のお世話をなさりながら、お師匠様へ通っていらっしゃるのは大変だと思いますけれども。